新約聖書のヨハネによる福音書の4章には、これまで学んできましたように、イエス・キリストと一人のサマリア人女性との、心打つような出会いの物語が記されております。そのこれまでの話の筋を簡単に振り返ってみますと、イエス様はエルサレムからガリラヤへと向かう旅の途中で、サマリア地方にあるシカルという町に寄られました。ちょうど、暑い盛り正午頃であったと言われております。でイエス様は喉の渇きを覚えて、ヤコブの井戸と呼ばれる井戸のそばに座って休んでおられました。そこへ一人のサマリア人の女性が水を汲みに来た。そこからで対話が始まるわけですが、イエス様は水を飲ませてください、この女性に水を飲ませてくださいと頼むことによってこの会話を始められます。すでに学びましたが、この当時は長年の激しい対立や憎しみの歴史がありまして、ユダヤ人とサマリア人との間には全く交流がありませんでした。ですからこの女性はユダヤ人であるイエス様から話しかけられたこと自体に初めは非常に驚き戸惑うのです。しかしイエス様との会話に引き込まれていく中で、むしろその自分の心の渇きが癒されていくのを感じたのでありましょう。少しずつ心を開かれて、最後にはこの方こそ自分が今まで追い求めてきた救い主である、自分たちが待ち望んでいたメシアであるという思いへと導かれていった。それが今ここまでの話と言ってよいと思います。そして今日の箇所になりますが、今日のところの28節に至りますと、自分がイエス様と出会った、救い主と出会ったという喜びをもう自分の中だけに留めておくことができなくなった。そして水瓶をそこに置いたまま町へ戻りまして、人々にイエス様のことを伝え始めたんですね。さあ見に来てください、私が行ったことをすべて言い当てた人がいます、もしかしたらこの方がメシアかもしれません。その確信はまだ不十分だったかもしれません、弱いものだったかもしれませんけれども、そこにはやはり力があったんでしょう。町の人々もこの女性の話の中に何かを感じることがあって、どれくらいの人数か分かりませんけれども、人々は町を出てイエス、この女性について、イエス様のもとへやってきた。そういう、一つの出来事、サマリアの人たちがイエス様のところに救いを求めてやってくる、そういう出来事がここで起こった。そういう展開になってまいります。ただそういう話が新たに展開していく中で、時間的には少し前に戻りますけれども、27節にありますように、弟子たちがここに関わってくるんですね。イエス様の弟子たち、今まで、シカルの町に着いた時には、お昼時でしたから、喉の渇きを覚えるとともに、お腹が空く時間であった。そこで、イエス様を残して弟子たちは、食べるものを買いに町へ出かけていたのです。で、その食べ物を買って、今、帰ってきた。すると、帰ってきてみると、イエス様は、サマリア人の一人の女性と熱心に話をしている、最中であったと。そういう場面になっております。先ほども申しましたけれども、ユダヤ人であるイエス様が、サマリア人と口を聞くということ自体、びっくりすることでありますが、もう一つ、この時代残念なことでありますが、女性に対する差別意識もやはり激しくありまして、少なくとも神に仕える男性の教師ともあろう人が 一階の女性と話をする、いや女性と話をするなどということは実はこの時代考えられない話だったんです。ところがイエス様ご自身はそういうことを一切意に介する様子もなく、むしろ一人の女性に心を傾けて熱心に話をしておられた。ただ弟子たちはそのことがまだ理解できないんですね。やはりびっくりして言葉を挟むこともできずに、待っていたのでありましょう。すると先ほど申しましたように女性は喜びに輝くような表情で町へと戻っていった。再びイエス様が井戸端に一人、残された状況になります。そこで箇所で言いますと31節につながってまいりますが、少し間ができましたので弟子たちは買ってきた食べ物を、早速イエス様に勧めるんですね。ラビ、食事をどうぞ。そのように、お腹が空いてらっしゃる、その先生のために買ってきた食事を、勧める。するとイエス様からはこういう言葉が返ってまいりました。私にはあなた方の知らない食べ物がある。私にはあなた方の知らない食べ物がある。おそらく私たちも突然こんなことを言われたらわからないと思うんですが、いや一体何のことをおっしゃっているのかよくわからない。あ、きっと誰かが何か別の食べ物を持ってきたのかな。そのように思うしかないと思うんですね。弟子たちもそのようにやはりお互い同士言い合ったようであります。しかしそういう弟子たちの様子を見てイエス様はさらにその御言葉を継いで、さらに深めるように語り始められます。その私の食べ物とは、別のあなた方の知らない食べ物とは何か。その私の食べ物とは私をお使わしになった方の御心を行いその技を成し遂げることである。私の食べ物とは私をお使わしになった、はっきり言えば父なる神の御心を行うこと、そしてその神の技を成し遂げることである。ここでイエス様は、明らかになりますけれども、ここでイエス様は、体を養うための肉の糧としての食べ物のことを言っているわけではなくて、もっと豊かな私たちの魂を本当に命の喜びへと導き満たし強めてくれるものは何か、ことは何か、そのことに、話を向けていらっしゃるんだ、そういうことは私たちには分かってまいります。ただ、一応申しておきますというか、ここで、申しておきますけども、イエス様はただ一般論をここで語っているわけではないんですね。一般論として体を満たす食べ物と私たちの霊的な命とどっちが大事か、そういうことを比べてみせて一般的にどっちが大事なんだという話をしていらっしゃるわけではないのです。ですから食べ物の心配をしてくれている弟子たちのことをですね、なんてくだらないことをお前たちは考えているんだと、バカにしているわけではもちろんない、叱っているわけでもない。イエス様だって空腹を覚えられた、そして体を養う食べ物というもの、そして食事というものの大切さをむしろ私たちよりもずっとよくご存知でありました。ただ今イエス様は実はこの私の食べ物ですね、私をお使わしになった父なる神が与えて、父なる神の御心を行いその技を行うことの喜びにもう入ってしまったんですね。その喜びに今イエス様が満ち溢れてしまった、満ち溢れる経験をされている、その中でそれを弟子たちに分かち合いたいんですね。弟子たちにそれを分かち合ってほしい。決して食べる食事なんかしてる場合じゃないよと言ってるわけではないんですけれども、今本当に神様から与えられたこの豊かな宝を何としても弟子たちにも分かってもらいたい、そういう思いで このことを語り始めていらっしゃるんです。ですから、まあ、繰り返しになりますけれども、一般論として、食べ物よりももっと大事なものがあるよ。人は神の御心をちゃんと行っていくことが大事なんだよ。そういうお説教をですね、わざわざ食前にそういうお説教を始められたわけではないんです。喉の渇きがある。お腹も空いている。いや、それでも、そういう彼らに神様が今、驚くばかりの恵みを与えてくださった。それを何としても分かち合いたい。そういう思いなんですね。見てごらん。まさにそういう思いです。今見てごらん。今ここで起こり始めている神の御業をイエス様は指し示しながら、弟子たちもぜひその中に入ってほしい。そういう思いでこの、議論というか、この御言葉は語られております。では、その一体私が今申している、ここに与えられている神様の恵みの業とは一体何でしょう。で、そもそもイエス様をお使わしになった父なる神の御心とは一体何を指しているのか。難しいことはさておきまして、はっきり言えることは、今、サマリアの一人の女性、そしてその女性を通して、多くのサマリア人たちが、神様の福音を、イエス・キリストの福音を受け入れ始めているという、その出来事だと言っていいと思います。これまでユダヤ人にとっては、罪人以外の何者でもない、自分たちの敵以外の何者でもない、そういうサマリア人でありました。そんな彼らに神の恵みがあるなんて、そもそも彼らは考えようともしなかった。ユダヤ人たちは考えようともしなかった。しかし、そのサマリア人の中から、まずイエス様との対話を通して、神の恵みに目が開かれた女性が起こされた。しかも、その女性を通して、他のサマリア人の人たちもまたイエス・キリストという方に目が開かれ、今イエス様のもとにその御言葉を聞こうと、その恵みを味わおうと集まってきている。ユダヤ人とサマリア人の敵意という壁を越えて、サマリア人の人たちが神の父なる神の恵みのもとに導かれつつある。それこそが私をお使いになった方の御心であり、その業だとイエス様はおっしゃるのです。で、このようにイエス様が喜びに満ち溢れていらっしゃるということを、私たち改めて思い巡らせてみたらいいと思うんですよね。私たちは どこかでイエス様というのは偉い先生で、神の子で、まして神の子ですから、もう私たちとは違って、どんな人でも簡単に説得することができる、どんな頑なな人でも簡単に神を信ずることができるように作り変えることができる、そう勝手にどこかで思っている ところがあると思うんですね。でも聖書を見る限り、そんなことはないのです。どこに置いてもイエス様は魔法使いのように人の心を自由自在に扱って信仰に導くなんていうことはなさっていない。むしろ私たち以上、弟子たち以上に一人一人と忍耐強く関わり、その頑なな心にご自身の心を痛めつつ、神の恵みがそこに開かれるのを本当に祈り求め続けておられる。そのためにロープを惜しまないで仕えておられる。だからここに喜びが、イエス様のもとにこそ喜びが満ち溢れるのです。しかも特にこの34節の言葉でありますが、ちょっとご面倒ですが、もう一度ちょっと細かい話になりますけれども、もう一度見ていただきたいと思うんですね。私の食べ物とは、私をお使わしになった方の御心を行い、その業を成し遂げることである。 で注目したいのは最後の成し遂げることという言葉なんですね。神様の御心を行い、その技を行うこと、まあ、そういうなら分かると思うんですね。私たちもっとすんなり分かると思うんですが、成し遂げることと言われる、でこれは単なるお説教じゃ済まされない。私たちが神の御業を成し遂げるなんていうことは人間にはそもそもできない話です。いや、イエス様にとってもそれは実は大変なことなんです。で実はこの成し遂げるっていう言葉は、まあ、同じヨハネによる福音書の19章、まあ、今そこを見ませんけれども、まあ、ご覧になる方は19章の、まあ最後の28節から30節でしたかね、またいつか見られたらいいと思うんですが、まあ、ヨハネによる福音書の19章の、まあ、28節から30節、まさに十字架の上で、息を引き取られる直前 の、 場面です。まあ、死の時が迫っていることを間近に覚えられたイエス様が、まあ、乾く、まず乾く、喉の渇きを覚えたサマリア人の女性の渇きを自分が担い切られたように渇くという言葉をまず語られた。でその後イエス様が最後息を引き取られる直前に成し遂げられたという言葉、すべてのことがこれで成し遂げられたという勝利とことの成就を確信した言葉が語られております。もうおしまいだじゃないんですね。父なる神が自分を使わして人間の救いのために計画されたそのすべてのことがここで成し遂げられたという確信をイエス様は本当に叫ぶようにしてここで語りつつ死に赴かれたんですね。ですからまあ、ヨハネによる福音書の4章の、まあ、34節に戻りますけれども、私の食べ物とは私をお使わしになった方の御心を行いその技を成し遂げることと言われている時に、やはりもうイエス様の御心の中にはご自分の命を十字架の上で捧げておられるあの最後の時をやはり心の中にも覚えていらっしゃった、まあ、一般的に言えば覚悟していたと、まあ、言っていいのかもしれませんけれども、そのようにして自分の最後父なる神の御心を成し遂げるためにご自分の命を捧げるあの時のことを、そしてその時の喜びのことを、勝利のことをここに覚えていらっしゃったと言っていいのではないかと思います。今サマリア人の間で旅の途中です、ことのついでのように起こった話のように思えるんだけれども、いや、その時に驚くばかりの神の御業が成し遂げられていることをイエス様も知り、イエス様も驚き喜びながらここに入ってらっしゃいと弟子たちを、そして私たちを招いていらっしゃるんですね。神の恵みの不思議さ、素晴らしさということを私たちまた改めて、まあ、謙遜に覚えたいと思います。もちろんそれは私たちが願うとき、いつだってこういうことが起こるんだということを言いたいわけではないんですが、神が望むならば、本当にこの人間の中にある壁を越えて神様の恵みを実現してくださる、そして分かち合わせてくださる神の恵みが起こる、その恵みの出来事が起こる、そしてそれが良い知らせになって広がっていく、そういう神様の御業に私たちは今招かれているんだということをこのところから私たちは今日喜びを持って聞いておきたいと思います。 ただ、まあ、最後にしたいと思いますが、その後にその35節以下にもやはり非常に美しいというか印象深い御言葉が語られております。やはりそこの部分、まあ、今の誠の食べ物、父なる神の御心ということと合わせて、その部分にもやはり目を向けつつ、思いを巡らしつつ終わりたいと思います。まあ、35節以下ですね。35節を読みますと、あなた方は借り入れまでまだ4ヶ月もあると言っているではないか。私は言っておく。目を上げて畑を見るがよい。色づいて借り入れを待っている。すでに借り入れる人は報酬を受け、永遠の命に至る実を集めている。でこれも先ほど の食べ物と同じで、別にたまたま目の前の畑がもうすでに見てみたら実っているという意味ではないのです。まだ麦が、実るような季節ではない。やはりそのことを例えながら、まあ実際の麦の収穫はまだまだ先々、4ヶ月先かもしれないけれども、その中にあって、神の収穫がこのような形で起こっている。まあ、先ほど申しました、サマリアの人たちが、このように神の恵みの命に目が開かれて集まってきている。そこにすでに神様の収穫、豊かな収穫が始まっている。しかもそれを神様が自分だけでしようとしているんじゃなくて、あなた方がその収穫を集めるようにと、まあ、弟子たち、私たちをそこに招いてくださっている、そういう場面なんですね。私たちはそのような意味で神様が備えてくださった収穫に今預かろうとしている。そして、まあ、最後改めて38節を見ておきたいと思うのです。38節の御言葉、あなた方が自分では労苦しなかったものを借り入れるために私はあなた方を使わした。他の人々が労苦し、あなた方はその労苦の実りに預かっている。まあ、喜ばしい言葉でありますが、まあ、少し引っかかるところもあるかもしれませんね。本来私たち人間というのは、自分が種をまいて、自分が労苦をして、その自分の労苦の実りを集める。それによって初めて私たちは、まあ、自分の本当に自分が実りを得る資格を持つわけですし、また私たちはそのように生きていく力を身につけていくことができる、まあ、そのように私たちは習いますし、またそうすることも確かに大切だと思うんです。こんな自分は労苦しない、人がくれたものを、人が労苦したその実りだけ預かるというのは虫の良すぎる話であり、子供の世界だと私たちは思う。人生そんな甘いもんじゃないよと、しっかり自分で労苦をして、自分の労苦の実りを得なければ人間は成長できないよ、まあ、それが普通だと思うし、まあ、それは間違いではないと思います。しかし、神の恵みの収穫というのは、そのような意味でも私たち人間の思いを超えるものがやはり溢れているんです。神の恵みの場合には、これは自分の労苦の結果なんだ。これは自分がこれだけのことをしたから、これだけのことができたんだ。これは自分の手柄なんだと誇れるようなものは、やはり何一つないはずなんですね。もう全てが、与えられた恵みに、恵みであるとしか言いようのない、そういう恵みに私たちは預かるんですね。何よりもまず気づかされますのは、このすべては神様が準備してくださったもの、イエス様が十字架の上で成し遂げて、ご自分の命を捧げて成し遂げてくださった、その勝利によって私たちにもたらされたものであります。しかし私たちはまた知っております。それは神様だけが直接備えてくださったものではなくて、私たちに先立つ 先人たち、先輩たち、いや後輩かもしれないけれども、別の人たちがやはりロープをした、その実りにロープをしてない私たちが預かっているということに、何度も何度も私たちは気づかされるはずです。いや自分は何もしていない、自分はこの実りに預かる資格は本来ないはずなのに、神様は、そして神様はその実りを私たちに与えてくださる、そしてまた私たちはその実りをお互いに分かち合うことができる、そういう神の素晴らしい恵みを私たちは教会として今日も受け取り、大切に分かち合っていきたいと思います。まあ、もちろん全てのことがうまくいく、そういうわけではありません。耐えられないようなロープを私たちが追うこともあるでしょう。ロープをしたのに何も実らなかった、そういう失敗や挫折感を味わうこともやはりあるでしょう。しかし神の備えてくださる収穫、それは成功とか失敗、私たちの手柄とか人の功績とか、そういうものを超えた計り知れない神の恵みから来る、ただ恵みから来る実りなんですね。いや、そしてその中に私たちはもうすでに入れられているんだということ、目を上げて畑を見るがよい。いや、見た目には何も実っていないように見える時もあるでしょう。でもうなだれてしまわないで、主の御声に耳を傾け続けていく、そこに備えられる恵みの実りを一つ一つ私たちは見出し、収穫し、分かち合っていく、そういう神の恵みの交わり、神の恵みの歩みにまた踏み出してまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたは私たちのために一人子イエス・キリストを与えてくださって、そのイエス・キリストを通して本当に計り知れない豊かな恵みの賜物を与えてくださっています。今日もまたそのような恵みの中に私たちを招き、導き入れてくださっていることを信ずることができ、感謝をいたします。私たちが目にするところ、虚しいこと、絶望するようなところ、確かに多いのがまた現実であります。しかしそういう現実を貫いて、私たちのあらゆる垣根を乗り越えるようにして、あなたはその恵みに、収穫に招いてくださいます。どうぞあなたのその実りを信じ、あなたに仕えていく喜びを見出していくことができるように導いてください。そのような信仰を持って、私たちがまたこの週の新しい歩みへと歩み出すことができますように、またこの教会がそのような収穫を分かち合う群れとして仕えていくことができるように導いてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。